さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックスをご紹介いたします。4月25日から27日まで、中井宏拉致問題担当大臣が北朝鮮自由週間出席等のため韓国を訪問しました。滞在中、27日に国際拉致解決連合が主催した拉致問題セミナーにおいてスピーチを行ったほか、ユ・ミョンファン外交通商部長官への表敬訪問、韓日議員連盟所属議員などとの面会を行いました。また北朝鮮自由週間には日本から拉致被害者のご家族等も参加されました。28日には中井拉致問題担当大臣の主催により、拉致問題対策本部関係省庁対策会議の第1回会合が開催され、今後随時同会議を開催し、拉致問題の解決に向け関係省庁との連携協力のもと、政府の総力を挙げ取り組むことを確認しました。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。4月30日、韓国の朝鮮半島における非核化案に対する北朝鮮の批判について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近北朝鮮が、韓国のグランドバーゲン案、核問題についての包括的一括妥結案、というものに対する批判を強めております。4月17日に労働新聞の論説で、批判をまずいたしましたが、その10日後の4月27日にも祖国平和統一委員会のウェブサイトウリミンジョッキリに掲載された論説で、同じように韓国のグランドバーゲン案、いわゆる包括的一括妥結案というものを強く批判いたしました。北朝鮮の批判のポイントというのは2つあるかと思います。1つはその韓国の提案グランドバーゲン案というものは、北朝鮮の核とそして経済支援を交換するような、そういう取引を求めているものであると、北朝鮮はそのように定義いたしまして、しかしその北朝鮮に、核兵器というものを持たざるを得ない状況を作ったのは、それはアメリカの敵対視政策であると、朝鮮半島の核問題というのはアメリカの敵対視政策によって 始まって現在に至ってるんで、アメリカがその、北朝鮮に対する敵対政策を放棄するということがまず重要なんだと、まあ、これが一つのポイントであります。でもう一つは、朝鮮半島の非核化というものは韓国に入ってきているアメリカの核兵器の放棄というものも、まあ、当然含まれることになる非常に複雑な問題であると、まあ、そういう言い方を強調しておりまして、まあ、すなわち北朝鮮の核兵器放棄、核放棄だけでは実は朝鮮半島の非核化というものは成り立たないんだと、まあ、そう主張するわけでありまして、まあ、したがって、韓国が包括的な一括妥結案というものを、まあ、核問題に対して持ち出しているということは、まあ、適当でないということですので、それを、まあ、取り下げるようにと、放棄するようにということを現在北朝鮮は強く、まあ、求めているということになろうかと思います。まあ、要するに北朝鮮はこの核問題というものを、まあ、アメリカの敵対政策に起因するものであるという位置づけですので、まあ、したがってアメリカとの間の核問題の交渉というものを強く求めるということになろうかと思いますが、まあ、その点については実はアメリカのオバマ政権も拒否しているわけではありませんし、まず6者会合に北朝鮮が戻ってこれば、まあ、当然この非核化の問題というものが、協議されるわけですし、まあ、そしてまた北朝鮮自身が強く求めている平和協定問題も当然6者会合の枠内で十分協議できると、まあ、いうことがアメリカの立場でありますし、まあ、したがって北朝鮮が6者会合に復帰すれば北朝鮮が望んでいることも前進し始めるということは極めて明らかであろうかと思います。もう一つのポイントであるその韓国に存在したというそのアメリカの核兵器の問題でありますが、まあ、これは実は1991年以降は、アメリカは戦術核兵器を韓国から撤収したと撤退したということになってますので現在は存在しておりません。しかしそのアメリカの核兵器が存在していないことを検証するということは必要になるということだと思いますし、まあ、それを、オバマ政権側が拒否するというわけではないと。しかし重要なことは韓国に存在していたと考えられるアメリカの核兵器が現在は存在していないということを証明する、検証するということであれば、当然韓国もこの問題、この検証には関わらなければいけない。で、すなわち韓国との話し合いというものも非常に重要であるということでありますので、実際北朝鮮が、韓国に存在した核兵器、アメリカの核兵器を問題にしたいというのであれば、当然のことながら韓国との間でこの核問題の、まあ、協議というものを彼らは行わなきゃいけないということになろうかと思います。まあ、要するに北朝鮮が要求していることを実現させるためにはまず第一に6者会合への復帰というものが求められますし、同時に南北間で、まあ、韓国との間でも核問題を協議するということが求められるということになろうかと思います。まあ、現在それを北朝鮮は拒否しているわけですが、まあ、それを拒否し続けると、北朝鮮の言うところのアメリカの核脅威という問題の解決というのは一切前進しないということにもなりますし、したがってそういう状況下では北朝鮮は経済建設に集中できない、すなわち今年力を入れてます人民生活の向上も達成することはできないと、経済は一切良くならないと、まあ、こういう話になるわけですから、当然のことながら北朝鮮は自らの要求を実現するためにも一日も早く6者会合に復帰をすると、非核化の問題を話し合う、そして韓国との間でも核問題を話し合うということが求められていると思います。
先生ありがとうございました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は松本京子さんの事案についてお伝えします。松本京子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。2006年11月20日、17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来消息を絶ちました。日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年に行われた日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし拉致現場の目撃証言などから北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国および事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け支援活動が行われています。また京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。日本政府は松本さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者曽我三好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは、2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと 長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘ひとみより。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、コスモスのようにをお送りします。この歌は拉致被害者横田めぐみさんのお母さんの早紀江さんが作った歌詞に、シンガーソングライターの岩渕誠さんが曲をつけ、奥様の由美子さんとご一緒に歌っています。それではお聴きください。
ふわふわと揺れているコスモスに、ほらめぐみちゃん、弱々しく揺れている花なのに、ほらお母さん、お母さんが育てたコスモスって茎が太く花も大きくて、風にも揺れないよ。
岩渕誠さんと由美子さんで、コスモスのようにをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。